ただいまから赤江牧師に旧約聖書創世記22章1節から16節までを通し、神の約束に生きる民と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。創世記の一緒に読む50日を共に過ごして、今は5分の3、あと20日ほどあります。本当に私たちは素晴らしい、読み物、神の言葉、聖書に、創世記に触れて、本当に感謝をしています。いろんなところでいろんな分かち合いがなされて、自由活発に御言葉の味わいがなされていることを、大変嬉しく思います。今からでも私もそんな交わりに入りたい方はどうぞご参加ください。先週はアブラハムに、創世記に書かれた系図が集中して、焦点はアブラハムに当てられているということをお話をいたしました。で、神様の約束は、今日は神様の約束に生きる民と題して、始まっていくんですが、それを代表する最初の人でもあるアブラハムについて、アブラハムに与えられた神の約束についてお話をしたいと思います。今日この聖書の一箇だけにとどまらず、前後の聖書の中で特に、私たちにまでつながってくる神様の約束に、今日は思いを向けたいと思います。系図といえば、入り口でお気づきになりましたか。そのラウンジの、いつもは、教会の完成予想図のミニチュアが置いてありますが、そこに創世記の系図をその一覧があります。有本高尾兄弟が調べて書いて、くださって聖書しておかれています。和紙に丁寧に書いてますから、油の手で触らないように触らないでくださいと書いておりますが、どうぞよくご覧になってください。さて、神様の約束とはというのは一番目の今日の話の題です。お手元に、私このモニターが入ってないんだけど、スライドショーにして展開したらここへ、はい、出ました。はい、ありがとうございました。神の約束、説教のこうアウトラインがお手元にあると思います。神様の約束を簡単に言うと3つのことがありますね。相続し、相続人、祝福のもとい、それも全地の。で、神様はこのあなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいとアブラハムにおっしゃいました。ちょっとパワーポイントお願いしましょう。出てますね。一番上にハランというところがあって、ハランからユーフラテス川の一番北の方ですね、上流。ハランからずっと降りていったらウルというところがあります。ティグリスユーフラテスの真ん中で、このウルから出発してアブラハムの父テラはハランまで行った。そこでとどまってしまったという話は前にしました。アブラハムはそこをさらに神様の熱心を受けてずっと下がっていって、下の方のベールシェバ、ヘブロンからベールシェバというあたりまで降りていくんです。で、ハランにはアブラハムの兄弟たちが、親族がそこに定住しています。神の御声を聞いてテラと共にそこまで行って、そこに留まっている親族がいたわけです。で、その場所とこのヘブロンというのは実はこの後行ったり来たりがあるんですね。そういう地形を頭に置いていただきたいと思います。 体調が思わしくなくてロビーでラウンジで聞いてくださっている方にはその最初の絵がそれに当たります。12章のこの一節でそれを相続地を示されました。でこの通り従ってアブラハムは出ていったんです。ヘブル人への手紙新約聖書はそれを解説してどこに行くのかを知らないで出ていった。私はこの前佐野先生はこの最大寺から神様が独立していくようにというメッセージを受けた。でも潔は知らないで行ったという話をこの前しました。人間的思惑ではなくて神様の導きに委ねて条件によらないで神様の導きを求めていったアブラハムの信仰を佐野先生に見ます。ですからあんまり人間的に最大値中心にものを見ない方がいいと私は思っています。はじめに最大値ありきではない。神様の目は全世界、そのために私たちは用いられているんで、あんまり最大値最大値というふうに一極集中で自分たち目線だけでものを見ない、そんなことっていうのは大事だなと私は思っていますね。さてそこでヘブロにあるマムレのカシの木のところに来て初めて目的の場所を知らされたと言うんですね。で、それが13章のお開きになる方はパラパラと見ていただいたらいいと思うんですが、13章の18節、そこでアブラムは天幕を移してヘブロにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。もう礼拝が始まってるんですね。私たちが今捧げている礼拝というのはこのアブラハムの祭壇を築いて神を、誠の神を礼拝する、ここまでずっと遡っていくわけです。そこでこの全てが知らされていったわけではなくて先の見えないところを踏み出していかなければならなかった、でもそうさせる信頼関係がアブラハムと神との間にあったんでしょう。そして神様のご計画には間違いがないと確信して一歩一歩踏み出していったと思います。パワーポイントをお願いします。想像の絵です。あの長い旅をこんな風景でたくさんの家畜を従えてアブラハムたち一族は旅をし続けた、こんなイメージを持って聖書を読んでいくと楽しいですね。さて相続地はどこかということはですね、13章の14節からもうすでに確認されています。 ですからずっと北からもう一度パワーポイント1番に戻していただけますか。はい、ハランからずっと行き先知らないでヘブロンまで降りて、ここでこの地中海と大海、大海とですねヨルダン川の間の細長いこの地域を約束の地、カナンの地をあなたに与える、これが相続地だったんです。このエジプトの大川っていうのはベルシバのすぐ下にエジプトの大川っていうのがあります。では、レジュメの相続人というところを見たいと思います。聖書は15章へと進みます。相続地は分かりました。誰が受け継ぐんでしょうか。相続人は誰でしょうか。言わずと知れたアブラハムの子です。ところがアブラハムは子供がなく、妻サラは子種があっても馬爪で子供を産むことができなかった。でそういう中でもう90歳になっていたんですね。実はその時にイサクが生まれるんですが、それまで待ちかねてサラの方が焦って自分のこの自分に仕えているエジプト出身のハガルという女性に子供、アブラハム夫に子供を産ませます。この辺りの サラの気持ちっていうのは痛いぐらいわかりますね。これは勘弁とアブラハムが重なるのは、アブラハムは大変サラを愛していたというところがありますが、アブラハムは途中で対女性の問題についてはちょっと腰が砕けます。で、しかし神様は夜空の星空を指し示しながら、あなたの子孫はこのようになるとアブラハムとの契約を結びました。それが15章の4節から6節です。すると主の言葉が彼に望み、こうせられた、その者があなたの後を継いではならない。これはエリエゼルってことですね。そしてあるいは奴隷の子、その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。この時から坂本九ちゃんの上を向いてが始まった。それはどうか分かりませんが、作者は、きっとそんなイメージがあったのかなと勝手に思います。さらに仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。大事なのは6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。この神に作られた人間はアダムとエバは大変良いものでした。罪を犯さないで神の御心を行うことができたんです。ところがアダムとエバが与えられた自由を用いて神に反逆した。で、罪が入って死が入った。それら人間は罪を持って生まれてきた。これ現在と言いますね。で、人間はアダムとエバの堕落以来罪を犯さずに生き続けることはできません。行いによって、律法を守ることによって神の期待に応えることはできないんです。じゃあどうするかというと、神様は律法が来る前から神を信頼し、神に信じて従う姿勢を喜ばれた。律法を持ってきたのはモーセです。律法を与えられたのはモーセ。ところがモーセの前にアブラハムはいたわけですよね。だから律法の前にアブラハムの信仰義務があったんです。このことをローマ人への手紙の4章において、使徒パウロは私たちにこんこんと教えています。神様はご自分の主権に基づいてアブラハムを義と認められたんです。彼は主を信じた、信頼した。主はそれを彼の義と認められた。これはイエス・キリストを十字架にかかって私の身代わりとなってくださったという、それを信じるだけで救われる信仰義人の下地になっているわけです。さて、相続人はアブラハムから生まれてくる子。そんならハガルから生まれてもアブラハムの子だったらいいんじゃないのとサラは思ったわけですが、そうではないということもよりわかります。ともかく相続人はアブラハムから生まれてこなければならない。三つ目のポイント、全地の祝福のもといということですが、12章の2節3節に戻りますと、そうすれば私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる。アブラハムさんの別名、祝福さんですね。祝福さん、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神様の約束はね、相続地であり相続人、二つだけだという方いますけども、 私は使命としての祝福する使命がある、これ3つ目の約束だと思っています。で、今日はその整理の中で、約束は相続し相続に祝福の使命、このことを神様の約束の中に含めるべきだと思うんですが、アブラハムが100歳になった時に、なんとお待ち遠さまでイサクが生まれました。サラは90歳、まあ、この辺のことはこの今まで見てきたからいいでしょう。ところが神様の約束を自分なりに解釈してイスマエルを人間的に考えてハガルから産ませたんですけども、でも神様のご計画はイサクによって実行されることが分かりました。イスマエルはかわいそうでしたが、後から生まれてきたイサクをいじめるようになったので、別のところへ行くようにと言います。イスマエルにも神様は繁栄の約束を与えて、一つの民族のこの最初の人となり、そしてこの後でイスマエルとの関係は今日もお話しますが、ちょっと続いていきます。突然私が示したあなたに一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさい、とんでもないことを言われます。もう一粒だね、それもこの子から救い、神様の約束の子孫が増え広がる、その子を捧げなさい、こともあろうに親の手でというんです。まあ、アブラハムの信仰が試された瞬間でした。でも今まさに刀を振り下ろそうとした時に神様はそれをとどめ、お前の信仰は確かめた、それで代わりのお羊を備えて生贄にしました。次のパワーポイントを見ていただきましょうか。次戻っていただいて、そうですね、ここはですね、先ほどから見ているように、この神様がずっと下の方にヘブロンという土地のあたりを、でここにもう一つどうぞ、この視界の途中にこのベールシェバからずっと上がっていくと、ここにマクペラの果たしっていうのがあって、ここをアブラムはこのヘテ人から買い取ります。もうあなたは信用できる立派な方だからこの土地は差し上げますと言ったけど、神様はこれは神様から私にいただいているんで、先住民のあなた方が土地を所有しているからあなたからもらったとは思われたくない、私は自分で買い取ります。で、買い取って、そこに妻、サラを葬ります。で、このことを私たちは見ていくんですけども、イサクの妻に対してもね、あなたの子供は、あなたの妻は、カナン人から目取ってはならないというんですね。ちょっと24章の方へ飛びますが、年を重ねて老人になっていたアブラハム、父は24章一節、あらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。で、その頃アブラハムは自分の財産、全財産を管理している家の最年長の島でエリエゼルですが、あなたの手を私のももに入れてとずっと言って、私はあなたに天の神地の神である主にかけて誓わせる、私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめぼってはならない、あなたの生まれ故郷に行き私の息子イサクのために妻を迎えなさい。で、こう言って、進めるんですね。で、ここで実はアブラハムはそう言って死んでいくんですが、ち とパワーポイントを見てください。このマクペラの地にサラは葬られます。今管理されているのはこういう形です。もう一つこういう絵が羊の棺の管理している埋葬物があって、同じものがアブラハムです。夫婦揃ってここに葬られるんですね。で、こんな風にして、神の祝福はアブラハムからイサクへと移ります。で、その移っていく途中のことを2番目のポイントで、神の祝福は2代目への継承ということを見ていきます。25章の方に飛びまして、7節と8節に、25章の7節8節を見ると、以上はアブラハムの一生の中で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に自分のために加えられたとあります。つまり神の約束を信じ受け取ったアブラハムは、その約束の全体を見ないで召されていったんです。で、息子のイサクは神の祝福を継承しました。そのために実はイサクの嫁選びが大事だったんですね。で、このことは24章で、リベカのこう選びっていうのがありますけど、先祖の地まで行って、このリベカが来るわけですけども、175歳で召された大王女です。でもアブラハムをこの素晴らしい人生を祝福さんと呼んだと思います。もう行くところするところ全部栄えていくわけです。周りの人々が羨み、特に妬み、あるいは尊敬する。ヤフヤ、主なる神様はアブラムに約束しました。それは12章で約束した通りです。ちょっと年齢で考えますと、イサクは父アブラムが死んだ時に75歳、ちなみにイシュマエルは89歳で、なんでイシュマエルのことを言うかというとですね、25章の9節、25章9節、彼の子らイサクとイシュマエルは彼をアブラハムをマクペラのホラーナに葬った。サラと一緒にね。このホラーナはマムレに面するヘテ人チョハルの子エフロンの畑の中にあった。で、この畑はアブラハムがヘテ人から買ったもので、そこにアブラハムと妻サラとが葬られたのである。で、この後ね、イサクもヤコブもヨセフたちもここへ葬られていくんです。で、これは全部約束、神様の約束が実現していくということを信じ受け止めていったという象徴がマクペラのその墓地なんですね。で、クリスチャンが墓地なんかどうでもいいんじゃないかと、なんていうんですか、もう川でも海でもどこでもいいから巻いちゃったらいいじゃないかと、もう私はそうは思わないね。それはいわゆる反神論的思想から来ている、私はお墓の中にいません、風の中にいますとか、ああいう思想と一緒で線の風に乗ってて、あれはキリスト教信仰の聖書の概念じゃないでしょ。クリスチャンとしてあんまり歌えない歌なんです。ただ響きはいいからね、感じはいいんだけど、思想的に言えば散骨葬とかああいうのは、風葬とか水葬というのはやむを得ない時を別としたら聖書の文化ではないですね。さて、そこでイシュマエルが駆けつけてきたというのが旧説に書いてあって、どうしてって、イシュマエルは追い出されたんですが、アブラハムはちゃんとイシュマエルと連絡を取っていて、連絡係も持っていたよ。だから駆けつけてきたんです。 シマエルは自分の父母親は違うけど後を継いでいるイサク、もうイサクは立派に成人して立派な後継ぎになってますが、イシマエルはイサクを認めたでしょうし、イサクもイシマエルをおおらかな気持ちで受け止めて共に父の葬儀を行っていますね。このあたりは麗しいと思います。そんなことがあります。さてここでアブラハムの死と葬りの中で実は2代目から3代2代目継承していくということがここで、確認されていきます。26章1節から5節を見ると、2回神様はイサクにご自身を表していらっしゃる。最初がゲラルの地です。パワーポイントを出していきましょうか。ここにベールシェバから上上がってゲラルというところ、ゲラルというところは上にあって、そこからベールシェバと横に流れていきますけれども、この最初ゲラルの地で、神様はイサクに現れました。26章1節、さてアブラハムの時代にあった先の飢饉とは別にこの国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところへ行った。アブラハムの時にもイサクの時にもアビメレクが出てくるんですけど、好人物ですね。主はイサクに現れて仰せられたエジプトへは下るな、私があなたに示す地に住みなさい。3節、あなたはこの地に滞在しなさい、私はあなたと共にいてあなたを祝福しようと。それは私がこのこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように待ち加え、あなたの子孫にこれらの国々をみんな与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。アブラハムへの祝福が受け継がれていきます。同じ26章の6この23節から2度目の主なる神様がイサクに臨まれた記事です。彼はそこからベールシェバに登った。前にある地図のようです。平地からより山地の方へ登ったんでしょうね。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。直接アブラハムに語りかけたようにイサクは呼びかけを受けます。嬉しかったでしょうね。恐れてはならない、私があなたと共にいる。宗教的体験というのはね、自分の体験神学、体験主義に陥ってはいけないんですね。でもやっぱり体験があるほど確かなことはないですね。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を待ち加えようと。私のしもべアブラハムのゆえに。でそこで、まあ、私は信仰の決断できかねない、なんか体験がないと感動がないと信じられない方のために、まず信じてごらん、そしたら体験はついてくるよということをよく言うんですけども、体験が先じゃないよ、信仰の決断が先だよと言うんですが、じゃあ体験はいらないかというと、やっぱり体験は後から来ますね。そういう自分の神様と直接のつながりがないと信仰は長続きしませんね。本物の信仰は本当の神様との触れ合いを生み出していきます。だから25節、イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクの子供らはそこに井戸を掘った。お母さんに連れられてきていた。グッバイ小学生で聖書を学んだら、僕は今まで、聞いていたことが本当に僕のためだと分かったと、さっき 司くんが体験を話してくれましたね。そういう信仰の決断とか体験を伴う内容になっていくということだと、まあ、ここにアブラハムにくっついていたイサクは自分で神の前に独り立ちしていく信仰へと導かれます。それがベールシェバなんです。今出ている地図はそこですけども、次のパワーポイントを見てください。そのベールシェバを上から見下ろしたらこんな感じ。今のベールシェバはね、さてイサクへ2度現れてアブラハムから2代目へと確かに受け継がれていったということがこの地でなされていったということを今24章25章26章と見てまいりました。さて3つ目の今日の箇所です。つまり神の祝福は3代目の継承へと段階が進みます。でもそれはすんなりいかなかった。つまり兄弟の相続争いがあったわけです。相続権争いがありました。エサウとヤコブです。双子の兄弟、エサウとヤコブ。お兄ちゃんの先に出てエサウのかかとを持って生まれている。日本はね、双子っていうのは後に生まれた方がお兄ちゃんだと言ってましたが、聖書は先に生まれた方がと言ってますね。で、ケムクジャラの兄エサウに対して、ヤコブは、エサウ男のように色白の、女性っぽい女性、男性だったということですけども、最初系だったかもしれませんね。こんな中で、ある時ですね、大きくなって、狩りが得意で、いっぱい獲物を取って、美味しいごちそうを作って、お父さんに食べさせていた餌を、それをイサクは喜んでいましたが、長男だし、当然家督の権を受け継ぐと思っていた。でも、食べ物に餌はよく、特に煮物の赤レンズ豆のようなものは欲しかったので、それと取り替えてヤコブに長子の権利を売ってしまいました。まあ、これが違いでしょうかね。長子の権利は祖父アブラハムから父イサクに受け継がれ約束された神の祝福とつながっていたんです。それを大事にしなかったエサウと、それをもう抜け目なくずる賢いヤコブの違いですね。問われているのはもう現実は現実で、もう今が大事だというこの神の祝福よりも今の この現実が大事なんだという割り切るエサウ。でも今はどういうものかわからないけど神の国が大切だと思ったヤコブ。でもやっぱりヤコブは母リベカの誘いもあって、この母と次男はちょっとずるいですね。いやだいぶずるい。イサクはアブラハムから祝福を受けましたけど、イサクが立派だったというよりも神様が一方的に選ばれたからなんですね。神様の恵みでした。同じようにヤコブかエサウかという話は後でしていきますが、ヤコブにずる賢いところがあるのに、むしろ大雑把でざっくばらんなエサウ、男らしいエサウではなく、どうしてヤコブなのというのところもね、人間的には腑に落ちないところがあります。ところが実はこの夫婦が悩んでいたのはエサウの嫁なんですね。26章34節35節26章34、35、エサウは40歳になってヘテ人ベーリの娘エフディテとヘテ人エロンの娘バセマテとお妻にめとった。彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。お里から偶像崇拝持ってきたんでしょうね。結婚って大事ですね。クリスチャンは結婚を 同じ信仰の人と結婚する大原則ですね。もしそうでなかったら信仰の告白をしてから結婚する、自分を安売りしないということが大事ですよ。牧師にもよく相談してください。このあたりが、自分の好き嫌いだけで決めてしまわない方がいいよというのはエサウの例がそれで、ここにそれを見ることができます。結局ですね、純粋な意味でアブラハムの子孫を相続人であるとすれば、エサウの行為は神の約束に対する誠実さが欠けていたと言わざるを得ません。だからこういう嫁選びをしていたんですね。さて二つ目のこと、この神の祝福についてエサウとヤコブの違いを言いましたが、三代目はヤコブに決まっていったというのが今日の28章、今日の箇所へやっとたどり着きました。イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じていったとあります。結局さあ立ってカナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そしてそこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとりなさいとあります。でこれはですね、アブラハムが出てきてそこに残った親族がそこにイサクの嫁選びの中でそこでもう一回置き去りになっていたアブラハムの親族がもう一度神の祝福を受けていく中に取り込まれていくんです。あの人たちはもう本流から離れたからもう堕落した人々だと聖書は言ってないんです。ギベカを通してもう一回イサクに結びつけてアブラハムの祝福へともう一回流れ込んでくるんです。神様のご配慮の大きさというのを見ますね。いつもそういうことが起こってきます、はい、この後でロトにロトが失敗をして娘からロトから娘が子を産んでモアブ人やそういうイスラエルに敵対する、そのモアブ人の娘ルツがイエス・キリストの系図の中に入ってきますよね。こんな風に見ていくと神様はもう捨ててあんな不信仰でダメだというそれで終わらない。そこからもう一回福音が信仰の継承へとつながってくる。私たちはもう今の見方だけで人を裁かない方がいいということですね。そんなことも教えられていくんですけども、ともかくも三代目はヤコブに決定していきました。でちょっと絵を見ていただきましょう。これは想像の絵ですがね、イサク晩年もう死を前にして仰向けになっているのはリベカでしょうね、妻のヤコブの母リベカで、かわいい弟息子、ここで見るとおいしい肉を料理してエサウが料理している間に先に持ってきて祝福を受けてしまいます。肌がすべすべしているから毛皮をつけちゃってという話が、それが手についています。首にもそういう毛皮がついています絵ですね。で次の絵をどうぞ。これは別のその場面を描いているんですが、イサクが前にひざまずいているヤコブを祝福します。でリベカが戸口でお兄ちゃんがまだ帰ってこないうちにと思ってにやりをしている、はい、で聖書を読むとヤコブが祝福を受けていったすぐ後でエサウがやってきて一足違いだというのは分かりますよね。でそんなことが起こりました。リベカがこのヤコブに対する偏愛ですね、あるいはヤコブのずる賢さを、私たちは人間的には軽く見ることはできませんけども、結果はヤコブは刈り取ることになりますね。兄のエサウが 親父が死んだら殺してやると思って本気で弟の殺害を考えます。あのアダムの子、最初のカインとアベルのような状況がここで起こったわけです。しかしヤコブは、父はイサクがあの親戚のところへ行って、お前の嫁選びをしなさいということで言った。で、それと同時にエサウの手から逃れることができたんですが、しかし不自由な一人旅だったでしょう。では地図をどうぞ。ベルシェバからこのどんどん北へ登っていって、ヘブロン、ベテルというところに着いて、で行き先はハランです。でここにあの家族が、自分たちの親族がいて、おじ、この母リベカの兄ラバンの娘リベカを連れて、エリエゼルが連れて帰ってきてくれますが、実はイサクはそれで結婚しましたが、同じところへヤコブは逃げていくんです。で、おじラバンのこの使用人の一人として親族のもとで使われて、なんとアブラハムやイサクと同じように、もうヤコブはすることなすこと全部当たって祝福されて、そして人財産持って帰ってきます。帰ってくる途中の兄エサウとの再会を恐れて、あれこれと小細工します。そのあたりのことがヤコブの戦いがあって、その辺のことは西村先生が早朝と今晩第4礼拝で32章からお話しくださっています。さて、ベテルで夜夢を見ました。場面どうぞ。今手前の28章の13節から15節。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。アブラハムへの祝福はイサクへ受け継がれ、今ヤコブに神様から直接受け継がれた。これが三代目の決定なんで、こんな風にこの神様はなさるんですが、夢を見ていると石を枕に入れていた。そうするとこの天からのはしごを、こう階段と言ってもいいでしょう、上り下りをしている御使いたちの姿を見て、そして15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これがベテル、神の家、天国の門、私たちのベテルの塔の由来ですよね。そこでお話を終わっていきますが、神の選びの不思議っていう、このことは一体どう考えたらいいかということです。エサウは兄、ヤコブは弟、二人とも生まれたばかり、いや生まれる前からなぜ兄ではなく弟が呼ばれているのか、選ばれているのか。実はリベカは身ごもった時に神様からお告げを受けますね。その中に、兄は弟に仕える。私はリベカはそれを持って、イサクに、夫のイサクにどうしてそれ言わなかったんだろうか、おそらく言わなかっただろう。だからイサクは長男当然エサウに家督を譲ろうとした。でもリベカはどっかでそれもあったし、好き嫌いもあった。 ここなんですね、神様の選び。ヤハウェっていうのはね、神様の選びに対して私たち人間はね、ものすごい抵抗がある。不公平じゃないかとか、神様勝手じゃないの、こう思うんです。で、自分が選ばれてクリスチャンになるのはいいんだけど、選ばれてない人はどうなるのって心配して、自分が信じるという決断ができない場合がある。まあ、これは神学上の大論争にもなっていくんですけども、まあ、私はクリスチャンになるときにね、この箇所をどうしてここはこうなんですかと教会の婦人伝道師に聞いたんです。家内ですかね、林さん分かりませんって言うんですね。で青年会長の素敵な方にも聞いたら、いや分かりません。で、僕はいろいろ聖書を読んでいたんで、こうじゃないですかと、神の主権で、これは神様が神様で以上、神様の勝手でいいんじゃないですか、人間の押し上がれない世界があるんじゃないですか、赤江さんすごいって、私中道長なんですね。で、そんなことがありました。で、私にとってはね、これ大きなテーマでした。新約聖書も答えはね、こうなんです。主なる神は主権者ですから、神様は用いる器を自由に選んでいいと、ローマ書の記者はそう言い切っているんです。殿下の宝刀です。でも、そう言っちゃったら、二の句がつけませんからね、グーの出も出ない。あ、そうですか。でも、やっぱりね、そのことを今日の本日の聖句で主法の後ろに書きました。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の立ち方が行いにはよらず、召してくださる方によるようにと、兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。で、まあ、エレミア、預言者エレミアが言った、陶器師が粘土からどんな器に作ろうが、陶器師の勝手じゃないですかという、その例を挙げます。トイレの便器に作られようが、同じ土くれから素敵な、抹茶茶碗に作られるか、文句言えない。創造者と被造物のそれぐらいの関係なのに、作り主に文句を言うあなたは何者ですかというのがローマ書の9章です。で、中川健先生はね、実は日本人に送る聖書物語という素敵な分厚い本の中でね、このくだりをこんな風に解説するんです。疑問は、なぜ兄のエサウではなく弟のヤコブが選ばれなかったのかという点である。これはなぜ全人類の中からアブラハムが選ばれたのかという質問と本質的には変わらない。またなぜイシュマエルではなくイサクだったのかという疑問とも相通じるものがある。なぜなのか自分にはわからないが、一つだけわかることがある。自分で自分の人生を選んで生まれてきた人などこの世にはいない。どのような時にどのような場所で誰を両親として生まれるかは、天から授かる条件であり、誕生の時点ですでに決まっている。なんで俺なんか産んだんだ、なんでこんな家に産んだんだ、お母ちゃんがバカだから俺もバカだと武田哲也は言ったね。もし人生が公平なものであると考える人がいるなら、それは大いなる幻想の中に生きている人。人生とはすでにスタート時点で差がついているものなのである。一人一人に異なったスタートが用意されている。ここであえて和解という言葉を使わせていただくが、もしこの事実と和解できない、受け入れることができない、つまりスタート時点で差がついているということが受け入れられないままで、心に怒りや葛藤を感じながら生きているとするなら、その人は大変不幸な生き方をしていることになる。台湾で生まれ、日本に来て言葉がなかなか通じない、引きこもりになった、いじめがあったので、大きくなっていった、前住んでいたところで小学生の女の子を車に乗っけて連れ去って
最後は殺してしまったのは栃木県の8年前のあの不幸な事件です。誰でもいいから殺したら殺してやりたい、こんな不公平な世界は、社会は、秋葉原に車で突っ込んで、あとはサラダルナイフで手当たり次第殺していた。どっか似てますね。そんな極端なことはしないけど、心の中で不公平だ。人生とはこれほど不公平なものなんですね。見方を変えれば、また公平、これほど公平なこともない。なぜかというとね、与えられた条件の中で何を選び、どんなふうに自分の人生を作り上げて絵を描いていくかということは、一人一人が自分で決めていけるんです。自分で選ぶことができない、自分でどうすることもできないことで悩むよりは、与えられている可能性と条件の中で、それを最大限伸ばす生き方をした方がいい。それが私たちに与えられた公平なチャンスなんです。でもなかなかそうは思えないので、エサウもヤコブも悩みに悩んだようです。皆様は神の選びを素直に承認できるでしょうか？受け止められないでしょうか？最後にお話をして終わります。アブラハムの選びの箇所と同じです。主なる神がアブラハムを選んだのはエゴイスティからではない。イサクを選んだのもヤコブを選んだのも、要は全人類を救うための方法としての選びでした。その全人類を救うという理由と目的を分かっていたら、彼らは精神は健全だったんです。ところがユダヤ人はアブラハム、イサク、ヤコブが受け止めていた、それを歪めて受け取って、ユダヤ人の先民思想、特権意識に結びつけて、他のものは全部犬だと、人間以下だと思った。これはもう病的になったというしかはない。他はない。選ばれたもの、成功しているものは他者を祝福する責任がある、負い目がある。金持ちの家に生まれて財産が続々あったら、それで好き放題贅沢三昧に生きて暮らすのが目的ではない。貧しい人々を助け、社会の教えたげられている人々に与えていく、これがね、やっぱ欧米のキリスト教文化の中にあると思いますね。はい。預金が少ない、税金があるなし、かかるかからないじゃないと思いますね。聖書の選びの概念は、成功者は他者を祝福する責任がある。もう財産は自分の子供と孫や子孫にだけっていうのはね、日本の文化の聖書を知らない貧しさですね。クリスチャンになってもそれしか考えていないとしたら、私たちはアブラハムのせいではない。日本にこういう成功者責任の概念、考え方が本当に欲しいですね。クリスチャンや教会はそれを大いに自覚していい模範を示すべきだと思います。選ばれたもの、成功しているもの、にそれをしたい。企業の社会的責任、社会貢献というのはこういうあたりが背景に言われていることだと思います。今日の賛美の終わりは、主の愛と恵みに満たされているなら、祝福されているなら、主の救い告げ知らせを主のために使えよう、主の御手で私たちをも、私をも作り変えてください。祝福を人々に分かち合うそのため、お祈りします。祝福さんと呼ばれたアブラハムが、イサク、ヤコブと祝福を与え続けるモデルとなって、イエス・キリストによって今のクリスチャン教会に受け継がれています。 神様、私たちが我がため、我がことのためだけではなく、祝福をするものとして、どうぞ生き方を考えていけますよ。本物の祝福の民として、神の約束を受け継ぐものとなっていけますように、その御名によってお祈りします。アーメン。